こんにちは、サルトン。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。今日の出演は京都エスペラント会の樽井幸、
野田純子、
砂賀聡
でお送りいたします。今日は教育の歴史から見えたエスペラントという副題で、京都大学の大学院博士コースの砂賀聡さんにお話をしていただきます。野田さんのインタビューでお聞きいたしましょう。それではお願いします。
こんにちは、砂賀さん、今日は本当にありがとうございます。たくさんお聞きしたいことがありますので、まとめてご質問をして、その後ずっとお話ししていただこうと思います。砂賀さんがエスペラントを知られたきっかけ、そしてお勉強を始められたきっかけ、そして初級講座を受けられてから京都エスペラント会の会員にもなってくださいました、そこら辺のことをどうぞお聞かせください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。砂賀と申します。まずエスペラントを、知ったきっかけについて、お話ししようかと思います。僕はもともとその教育の歴史について、博士課程まで研究を進めてきていまして、もともとはそのエスペラントというよりは日本の教育の歴史、生活綴り方運動といわれる教育実践があるんですが、子供にその自分の生活について作文を書いてねっていう、教育の運動なんですが、それを調べていく過程でその生活綴り方の歴史とエスペラントにすごい深い関わりがあるのだということを、研究を通して、知ったというのがあって、そこからエスペラントを自分でも学んでみたいと思うようになりました。もうちょっと具体的にその話させていただきますと、1955年から57年にかけて、世界の子供という名前の、子供用の副教材、社会科地理の副教材が、平凡社から全15巻で出版されたんですが、この世界の子供という出版企画は、そのエスペラントのネットワークを使って世界中からその世界各国の子どもの生活綴り方、子どもの作文を集めようという企画で、始まったもので、全15巻、例えばフランス編、中国朝鮮編、西アジアアフリカ編、日本編もあるんですが、かなりくまなくというか世界中から実際に、子どもの作文を集めて、それに、その編集者の側がこう解説や写真や図説をつけて構成されている、副教材になります。で、その企画を当時平凡社で進めていらっしゃった吉田楠夫さんという方がいらっしゃいまして、彼が京都人文学園出身の方でエスペランティストだったんですが、その吉田楠夫さんの、ご子息の方に連絡を取ることができて、当時の編集の内部資料段ボール25箱分ぐらいあったかと思うんですが、それを貸していただけることになりまして、その中にその編集会議のノートであったり、その子供の作文は現地の言葉、中国語やフランス語で書かれているんですが、それに加えてその手紙や通信のやり取りはエスペラント語で行うことが多かったようで、その世界の子供の編集内部に関わる資料でかなりエスペラント語の資料が残っていて、これをやっぱり自分で読んでみたいと、思って、エスペラントを学んで見ようと思ったきっかけとしては、日本の教育の歴史を調べていく中でエスペラントとの関わりに気づいたからというのがあります。
でちょうど勉強しようかなと思った頃に初級講座のお知らせを知った、知られたんですね。
京都エスペラント会の、ホームページを拝見して、初級講座をやってくださるというのがやっぱりありがたくって、ちょっといきなり輪読とかそのエスペラントの世界に飛び込む勇気がなかなか持てなかったんですけれど、はい、初級講座の案内を見させてもらって、学び始めることができました。
はい、本当に面白いお話ありがとうございます。またぜひ出てくださいね。ありがとうございました。
砂賀さん、ありがとうございました。京都エスペラント会は毎週水曜日午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時まで中級講座の教室を開いています。場所は西野東院5条上がるエスペラント会館です。お問い合わせは 075-343-3120 までどうぞ。見学もできますのでお気軽にお問い合わせください。この放送は京都三条ラジオカフェエスペラントで検索してインターネットでどうぞお聞きください。